次はですね、11のインターネットに関わる特許です。で、特許の話は基本的にはね、ビジネスモデル特許っていうことをちゃんと覚えておけばいいと思うんですけれども、308、309ページを見てください。で、まずね、特許の用語解説がありますので、そこからいきますね。自然法則を利用した新規性、進歩性のあるアイデアを保護するのが特許権であると。特許権は特許庁に出願して審査の上初めて認められる権利であると。あの著作権みたいにもう作ったら発生しちゃうっていうものではない。ちゃんと、申請して出願してで認められないと権利が発生しないものですね。で 先にその権利を取得した人が権利を主張できるということです。はい、じゃあそういうことで覚えておいて、その中でのビジネスモデル特許とは何かということなんですが、インターネット通信網のグローバル性や速攻性を生かして、従来にないビジネス形態が考案された場合ね、今までにないビジネス形態が考案された場合は、その考案されたいわゆる商取引やビジネス形態そのものの特許を認めるという、そういう動きがありますということです。で、これをビジネスモデル特許と言います。ただし、日本とアメリカでこのビジネスモデル特許に関しての考え方が違うもんですから、それが下に書いてあります。まずね、アメリカではってところね、当たり前の方法だったり技術的に新規性がなくても新しいアイデアがシステムに組み込まれていれば特許として、つまりビジネスモデル特許として認められる。それに対して日本ではそうじゃないよということだそうです。ということで、国によってこのビジネスモデル特許の考え方が違うということを覚えておいてください。で、具体的にどんなものがビジネスモデル特許としてあるかっていうと、ちょっといくつかありますね。日本ではってやつ、テレフォンバンキング方式、資金管理システム、電子証券の発行及び処理システムなんて書いてありますね。それからね、逆オークション特許、これアメリカですね。それからショッピングカート特許、これもアメリカ。ワンクリック特許、それからダート特許ってものかね、これ。こんなのアメリカの特許であります。逆オークション特許っていうのはですね、普通のオークションっていうのは、商品を出す方が最初いくらで始めるってやって、で、買いたい人がいくらいくらいくらってこう値をつり上げていくタイプですよね。逆オークション特許っていうのはまた逆なんですね。買いたい方の人がこういうものがあったらいくらで買いたいっていう。で、それを仲介して、じゃあこういうの誰か売ってくれる人いませんかみたいな話になるやつですね。これが逆オークション特許というものです。からショッピングカート特許っていうのは、まあ皆さんあのネット上のショップ見ると時々あるので分かると思います。いわゆるショッピングカートね。プチって押すとショッピングカートに1個入りましたみたいなあんなやつですね。からワンクリック特許っていうのは、まあ1回クリックしてどっかのサイトに行ったらば、その1たことを覚えておいて、次に来たらばあなた来ましたねみたいな、そんな感じですね。まあ多分クッキーなんかを使ってうまいことやるんだろうと思います。それから DART というこの特許、 DART って読むのかな、これもまあアメリカですけれども、要はどういうユーザーが来たかとか、それから何回目の表示かとかね、そういうような表示回数とか来たユーザーの状況によって表示するバナー広告みたいのをこうダイナミックに変えるやつね。いつも同じ広告が出るんじゃなくって、時と場合によって来るユーザーやなんかによって変えるというのを、考えた特許がこの DART という特許になりますということです。まあここら辺はね、それくらいのことを知っていて、で問題やってみてっていうぐらいになると思いますので、問題やってみましょう。11番のインターネットに関わる特許、306ページと307ページね。例題の1なんですが、特許権に関する次の記述で適切なものを選択しなさいと言っています。適切なものはどれかです。これはどうでしょうか。はい、大丈夫ね。これは正しいのは B ですね。他はちょっとおかしいね。例えば A は結果として同じであってもね、最初にこう特許だと言って申請して認められた人に権利がありますよね。それから C は今言ったように認められ申請して 出願して、で OK って特許として認められてないと権利発生しませんよね。それから税はなんとなく良さそうな気がするけど、これは文化の発展じゃなくって、いや産業の発展ということで、要は金ですね、ビジネスの世界ですよね、特許ってね、ということなので、答えは B が合ってますということです。じゃあ次、例題の2です。次の記述はいわゆるビジネスモデル特許に関する説明である。今度はね、適切でないもの一つ選びなさいと言ってます。これはどうでしょうか。はい、これもですね、さっき何回か言ったように国によって違うよっていうことを頭に入れておけば、この A が違うことが分かりますね。ビジネスモデル特許の取り扱い方は世界的に統一されている、残念ながら統一されていませんということですので、A が違いますということです。で次ね、例題の3です。以下のうちアメリカにおいてビジネスモデル特許が成立している技術またはサービスを2つ選びなさいということだそうです。あ、僕ちょっと言っちゃったね、さっきね。違う、次のページに書いてあったね、これね。まあ一応やってみてください。できましたか？はい、どうも。これはね、さっきの次のページにも書いてあったけど、逆オークションというのとワンクリックっていうのがこの中では特許になってますね。アメリカの特許になってますね。あ、ビジネスモデル特許になってます。でじゃあ他のは何かってことなんですが、一応言っておくと、まあアンドゥ機能っていうのはワードとかエクセルやってるときに、まあね、ワードなんかで、あ、やっちまったけどもう一回戻るっていうとき、やり直すときにアンドゥってやりますよね。あの機能のことなんで、全くビジネスモデル特許とは関係ありません。からロボット型検索エンジンのこと、多分このロボット型エンジンってきっと検索エンジンのこと言ってると思うんですが、まあこれは特許というわけではないですね。それからね、サイバースクワットっていうのはちょっと調べてみないと分かんないと思うんですが、いわゆるね、昨日だか一昨日やったドメイン名の話ありますよね。あのドメインをね、有名なドメインだと思われるのをさっさと取っちゃうわけで、それを転売するというようなのをサイバースクワットと言います。例えばですね、最近というかちょっと前にあったやつでは、松坂屋だったかな、ありますよね、日本でいくと松坂屋 COJP っていうのを取っちゃって、いかにも松坂屋なんだから松坂屋 COJP って言えば松坂屋のね、百貨店のが出るだろうと思って開いてみると、なんとポルノサイトが出ちゃうという、そういうようなやつね。要はちょっと有名な、多分これ有名でみんな間違えて入れるだろうなと思うようなドメイン名を取って、でそれを使いもしないのに取っといて、会社が欲しいと言った時に高い値で売りつけるとかね、あるいは今言ったようにポルノサイトみたいなのにしてしまってちょっと悪用するとかね、そういうのが、サイバースクワットと言います。まあ今ではね、あんまり悪質だとお金取ってっていうわけじゃなくても、無理やり法律的に移転させられちゃいますね、ドメイン名をね、というふうになっているということです。